今週はルカによる福音書第8章の26節から39節、ちょっと長いですね、一つの出来事ですが、ここを読みたいと思います。一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に取り憑かれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていた。イエスを見るとわめきながらひれ伏し、大声で言った。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。頼むから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊に男から出るように命じられたからである。この人は何回も汚れた霊に取り憑かれていたので、鎖でつながれ、足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって荒れ野へと駆り立てられていた。イエスが、名は何というかとお尋ねになると、レギオンと言った。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。そして悪霊どもは、底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願った。ところで、その辺りの山でたくさんの豚の群れが餌を漁っていた。悪霊どもが豚の中に入る許しを請うと、イエスはお許しになった。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは崖を下って湖になだれ込み、溺れ死んだ。この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは、悪霊に取り憑かれていた人の救われた次第を人々に知らせた。そこでゲラサ地方の人々は皆、自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取り憑かれていたのである。そこでイエスは船に乗って帰ろうとされた。悪霊どもを追い出してもらった人が、お供したいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広げた。以上です。イエス様と弟子たちの宣教の旅がずっと続いていますね。あのガリラヤ湖での嵐を乗り越えて、イエス様と弟子たちは今無事にですね、湖のその反対側に来たんですね。そこで起こった出来事が今読ませていただいたエピソードなんですね。その土地はゲラサ人の地方って言われてますよね。これはね、ただ単にその ガリラヤ湖の向こう岸だっていうだけじゃなくて、ゲラサ人の地方だってことは、要するにユダヤ人にとっては、あの外国人の地方だ、要するに外国だってことなんですね。日本だとそういうことないですね、湖の向こうが外国とは。でもスイスとかそういうところ行くとあるそうですね。湖の向こう岸に渡ると、イタリアが今度別 の国になったりとか、そういうことあるようですけれども、これまさにそういうことなんですね。そういう意味ではユダヤ人であるイエス様と弟子たちにとっては外国に行くってことですから、まあ、それだけのちょっと勇気のいることではであったんじゃないかと思うんですが、しかもそこに行ってみると、そこには悪霊に憑かれた人がいたと。しかも手のつけられないような状態だったと。この男は長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていた。もうイメージ浮かびますよね。恐ろしいですよね。この人は何回も汚れた霊に取りつかれたので、鎖でつながれ、足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって荒れ野へと駆り立てられていた。おそらく本人にもわけのわからないような恐ろしい力に振り回されて、もう土地の人々ももうどうしようもなくなってですね、いたという、そういうことだったんだろうと思いますよね。人間が無力を感じる、こういうことなんじゃないかと思いますよね。おそらくこの人にも家族がいたに違いない。この家族にとっては、こんなやつが、こんな男が自分の家族の一員であるということはもう忘れてしまいたいとね、思うくらい、そういう重荷であったに違いないですよね、この状況はね。まあ、そこに、そんなところに、そういう状況の中でイエス様と弟子たちがやってきたんですね。そしてイエス様はこの男を捕らえている悪霊たちと相対するんです。気をつけてください。この男と相対するんじゃなくて、その男を捕らえていた悪霊たちとイエス様は相対するんですね。そしてそれとこう記されています。この時男はイエスを見るとわめきながらひれ伏し、大声で言った。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。 頼むから苦しめないでほしい。この意図高き神っていうのは、その神様というお方はもう人間とは全く違うんだと。人間だけじゃない、作られた全ての、まあ、被造物、この世にあるもの全てと比べても神様は全く違う次元にいらっしゃる、全く高いところに、全くその清さの中に生きておられるということを言い表す言葉ですね。意図高き神、イエスはその意図高き神の子であるわけですね。ですから当然イエス様自身も意図高き方である、存在である、清き方であるということが言えますね。その高さ、その清さにあられる神の子であるイエスが今ここで悪霊どもと相対している、神様として相対しておられるということですね。そして神の子であるがゆえに戦うことのできる戦いをしてくださっている、このことを私たちはまずしっかり受け止めたいんですね。なんとなくさーっと読んでしまう箇所かもしれませんが、この意図高き神の子イエスが悪霊どもと相対している、そうやって私たちを捉えている悪霊との戦いをイエス様はやり遂げて、悪の力と支配からの解放をやり遂げてくださるんですね。そういうお方だっていうことです。いいですか。悪霊はこの神の子イエスの前ではあっさり敗北を認めざるを得ませんでした。悪霊は神の子イエスに対しては全く無力であるということ、もうせいぜいお願いできるのはね、すぐに滅ぼし尽くさないで、神の子イエス様に対してですね、ここにすぐ滅ぼさないで、別のところにね入らせてくださいってお願いするしかできなかったってことですよね。こういうことを私たちははっきりと、あるいは正しくぜひぜひ知っておきたいと思うんですね。正しく知るっていうのは正しい理解と正しい信仰においてそれをはっきりと認めるということです。イエスを信じるということはそういうことなんですね。今私たちがしているここ礼拝に来てるわけですけど、礼拝するっていうのはまさにそういうお方であるイエスを礼拝してるわけであって、崇めているわけであって、このイエスを神として拝み抜いていく、それが信仰っていうものですよね。このことから離れてしまうと、私たちは本当に悪霊どものその力に支配されてしまうようなことが現実に起こる。しっかりと私たちはこういうことを知っておく必要があるということですね。そしてこのことに関して私たちがもう一つ確認しておくべきことがあります。それはイエス様と悪霊との戦いっていうのはこの後もまだ続いていくわけですけど、最終的にはあの十字架と復活においてイエス様は最終的な決定的な悪霊に対する勝利を収められたわけですよね。そしてその後、復活した後はどうなったかというと、この悪霊たちとの戦いは教会とキリシャンたちに引き継がれていったということですね。この場では、ここに私が読んでいるこの場ではイエス様が悪霊と対しているわけですが、しかしキリストの十字架と復活の後、教会ができてからはまさに教会である、私たち自身が、クリスチャン自身がですね、キリスト者がこの悪霊との戦いというものを受け継いでいったということです。使徒言行録の第26章というところには、あの使徒パウロがですね、信仰のゆえに捕らえられていた時にローマ総督とアグリッパ王の目の前でですね、自分の信仰について弁明をさせられた、その時の出来事がここに記されているんですね。その弁明の中でパウロは、自分は以前キリスト教会を迫害するものであったということを語ってます。一節だけ読んでみます。26章の11節、また至る所の街道でしばしば彼らを罰してイエスを冒涜するように強制し、彼らに対して激しく怒り狂い、外国の町にまでも迫害の手を伸ばしたのです。キリストと教会、キリスト者と教会に対して激しく怒り狂い、外国の町までも迫害の手を伸ばしたって、すごいよね皆さん、恐ろしいことですよね。激しく怒り狂いって自分で言ってるんですよね。ところがそんなパウロが、そんな恐ろしいものだったパウロがキリストによって突如として救われて変えられてしまった。そして今はそのキリストイエスによって人としてここに使わされているってことですね。そしてイエスが命じ委ねてくださった技を行って、今パウロは生きてるんだってことですよね。そのことを証ししてるんですね。 人々を闇から光へ、悪魔の支配から神の身元へ帰らせる技にパウロは励んでいる。そのように語るときに、パウロの心の中にはこの悪魔の支配から神のもとに帰らせられたのはまず誰よりもまず自分自身だったってことをね、間違いなく、心に覚えていたに違いないですよね。自分は悪魔になんか関係ないんだとね、自分は悪魔などに関わるほどひどくはなかったと、だから神様に選ばれたなんてね、そんなことは全く思ってなかった。まさに自分こそが悪魔のその奴隷のような状態だった。悪魔にもうがんじがらみにされてですね、自由に縛られて、そして悪魔に用いられるようなですね、そういうものであったということを深く自覚していた。そこから自分は憐れみによって救われ解放されたんだということですよね。だからこそこの私と同じことはあなた方にも起こるんです。そういう意味でパウロはこの王様とかですね、ローマ総督と恐ろしい権威者ですけど、その人たちの前で堂々と大胆に語ったわけですね。使徒言行録の28章28と29にこうあります。アグリッパはパウロに言った。短い時間で私を説き伏せてキリスト信者にしてしまうつもりか。パウロは言った。短い時間であろうと長い時間であろうと、王ばかりでなく今日この話を聞いてくださる全ての方が私のようになってくださることを神に祈ります。このように鎖につながれることは別ですが、とこの時パウロは本当に深い確信を持って語ってるんですね。クリスチャンになること、あなた方がクリスチャンになることを私は願ってます。みんなにそうなってもらいたいと願ってます。王様に向かって言ってるんですね。そして私のようになってくださることって、この私のようになるってどういうことかといえば、ね、アグリッパ王よ、あなたも悪魔の虜ではないでしょうか。あなた方も闇の中にいるのではないでしょうか。だから光の中に入ってきてください、ね、私がそうであったようにあなた方も必ず救われます。光の中に生きるものとされますということをパウロはこの人々の前で大胆に語ったわけですよね。こんなふうにパウロは悪魔との戦いをたった一人で戦い抜いて勝利してくださったイエス・キリストの御業を引き継いでいた。悪霊どもとの戦いの中にパウロは生きていた。そして人々を闇から光に導き出す、救い出す、そういう働きをしていたんだということですよね。ルカはこのルカの福音書を書いたルカは同じこの使徒言行録も書いたわけですね。ルカがね、こういうふうにイエス様によってその悪霊との戦いにイエス様が勝利したことによって、その働きはキリストを信ずるクリスチャンたちに、パウロに、そして教会に引き継がれていったんだ。そして多くの人々が闇から光に移される、そういう技が今起こっているのだということを書き記したということですね。この記事を読むときに私たちはイエス様が一人で戦い抜かれた事実に心を動かされると同時にですね、この戦いに自分たちも深く関わらせていただいているということをはっきり認めることができる、知ることができるんじゃないかと思います。使徒言行録の中に記されている教会の戦いはまさにこのイエス・キリストの御業に支えられて、この主の御業を継承する、そうやって教会は悪魔と戦って、多くの人々を悪魔の束縛から解放する、そういう働きを世界中でするようになったという、そのことを私はしっかり心に覚えたい。さて、もう一度ルカの福音書のこの最初の出来事に戻りますけれども、そこに記されているその出来事の、記事のですね、最後の言葉に目を留めたいと思うんですね。この悪霊から解放された男は一緒にイエス様と、ね、お供したいと願い出たんですけれども、その男に対してイエス様がこう言った。38節と39節、自分の家に帰りなさい、そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に広めたと。このね、言い広めたって訳されている言葉、これはまさに述べ伝えたっていう言葉ですよね。宣教ってことですよね。面白いですよ皆さん。ちょっと前まで、いやさっきまで悪霊に取り憑かれて突っ裸で墓場に住んで なんだか鎖さえちぎってしまうような恐ろしい力を持っていた、もう気の狂った人ですよね。その人が正気になって服を着て、そしてイエス様にお供したい。でもイエス様はいやいや家に帰りなさい、そしてあなたのまず家族にあなたが何を得たか、イエスがねキリストから何をしてもらったか、それを伝えなさい、そしてまた町の人々にそれを伝えなさいってことですよね。つまりこの男は、この男性はキリストに仕える宣教者になった、伝道者になったってことですよね。伝道者になって何をしたか、難しい神学を語ったわけじゃないんです。主イエスが自分にしてくださったことを自分の家族に、そして町中に言い広めていった証ですよね。まさにね、私がキリストに出会ってこう、キリストは私にこんなことをしてくださいました、悪霊から解放されましたってことを本当に喜びを持って大胆に語ったんだと思いますね。イエス様が自分にしてくださったこと、自分が何かをしたということじゃなくて、イエス様が自分にしてくださったことを語った。本当にこの男性は嬉しかったんだと思いますね。そういう喜びが伝わっていったってことですよね。宣教はその喜びが土台です。キリストが私を愛してくださった、私を許してくださった、私を救い出してくださった、私の家族を助けてくださった、私の人生を導いてくださった、救い出してくださった、ね、そういう神様の、イエス様の御業に対する感謝、賛美、喜び、それが宣教の動機の土台にあるということでしょうかね。これは私たちにも決して無関係なことではありませんよね。私たちも自分の弱さを体験することがよくあると思います。自分の罪とか過ちを思うときに、やっぱりちょっと辛いことというかな、一番本当に難しいことは、罪を犯す自分を自分でどうすることもできない、何度も同じことを繰り返してしまうってことがありますよね。自分で自分を自由にすることができない、何とも言いようもないような力に振り回されて突き落とされるような体験をすることが私たちみんなあるんじゃないかと思うんですね。せめて自分は、人のことはともかく自分のことぐらい何とかしたいと、自由に、ね、なりたいって、克服したいって思いはあるかもしれませんが、そうすることができない、自分、私たちは自分で自分をコントロールできないんですね。いつも 何らかの力に、あるいは誰かに捕らえられてしまっていて、悪いと思っていながらもそれを続けてしまう、その罪から解き放たれることのない不自由を嘆かざるを得ないような状況になってしまう。これは実はみんな体験するんじゃないかと思いますよね。その時、そういう自分がイエスを信じるということは、自分を捉えてがんじがらめにしている悪魔がイエスによってすでに打ち砕かれていることを信じるということなんです。意外に私たちはその悪魔の存在っていうのを忘れてることがありますよね。悪魔は私たちをイエス様への信仰から引き離そうとするんです。聖書から、祈りから、礼拝から、交わりから引き離そうとするんです。巧妙ですから、自分がやってるってことを分からせない、いつの間にかそうなっちゃって困ったなと思ってるだけで、途方に暮れてそのままにさせてしまうっていうのが悪魔の常套手段かもしれませんね。でも私たちはイエス様のその御業を引き継ぐ者として悪霊と戦っているということ、そのことをしっかり覚えたい。そしてイエス様はもうすでにご自分たった一人でその悪霊との戦いに勝利してくださったお方、十字架と復活によって勝利を確定してくださったお方だっていうことですね。31節で、悪霊どもは底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願ったって書かれてますね。これはその解釈の難しいところの一つだとも言われてますが、まあ、要するにこの時悪霊たちは底なしの淵に落ちる、つまり滅び去ってしまわないようにしてもらいたいって言ったんですよね。それで豚の群れにね、飛び込ませてくれと、入り込ませてくれって願ったわけですが、要するにこれ言い換えれば、悪霊たちはまだこの時滅ぼし尽くされなかった、つまりこの世界にまだ生きてるってことですよね。私たちが生きてるこの世界には悪霊が、サタンが、悪霊どもが生きてるんです、暗躍してるんです。キリストは勝利を収めてくださいましたが、最終的なまだ悪霊の滅びには至っていない。だから私たちのこの人生には、この世界には悪霊どもがいるということですよね。 だからこそイエス様と悪霊の戦いはその後も続いていった、うん、そして今私たちもそのイエス様の戦いに加えられているということ、イエス様がご自分で一人で戦い抜いてくださったその戦いに私たちも今預からせていただいている。しかも私たちはもう一人で戦う必要はない、キリストが共におられ、キリストがもうすでに勝利を収めていてくださる、それをしっかり掴んで信じてですね、キリストにより頼んで戦っていくときに悪魔に勝利を収めることができるということですよね。私たちが真の人間として悪霊から解放されたものとして生きていくことができるように、イエス様は神の子でなければ成し得なかった悪霊との対決をご自分で始めてくださって、激しい戦いの果てに勝利を収めてください。聖書はこの主イエスの神の子としての戦いの姿を伝えてくれています。私たちはここに望みを抱きつつ生きることができる。皆さん、これが信仰に生きるということの大事な側面ですね。私たちは悪魔に勝利することができる、そして呪いから解放されることができる、その力をイエス様からいただいているし、イエス様がその私たちの信仰を通して確かに働いてくださる、そういうものであることをですね、改めて確認しておきたいと思います。一言祈ります。